リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子地震で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして皆さん、こんにちは。長野玉子です。そしてこの番組のレギュラーゲスト、もうねすっかりおなじみです、さまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
今日のお話なんですが、
はいはい、今日の話はね、和田というところでね、ちょうど東舞鶴と西舞鶴の真ん中、はい、五郎ヶ岳の北側のふもとでね、うん、はい、西舞鶴湾に面した地区でね、はい、集落の前は浅くてね、はいはい、おとぐりと呼ばれるね、浅瀬があった、そんな場所の近くなんですよ。はい、で今ではね、ほら埋め立てられてね、はい、コンテナ専用のね、国際埠頭になっています。はい、でこの愛称はね、京都府の大水なぎどりと、それから波がね、穏やかな舞鶴湾のなぎっていうところからね、はい、水なぎふとなんて呼ばれてるんです。
そうなんですね。
はい、でこの和田地区はね、はい、集落の三方山に囲まれてね、はい、うん、で海岸通りが整備されるまではね、はい、山を越えて東舞鶴に向かうよりも、はい、船を用いてね、舞鶴湾を進んで、はい、西舞鶴へ出る方がね、感覚的に近かったなんてことを聞いてます。はい、うん、ところでね、和田地区の住民の方がね、向かい方と呼んでいるね、舞鶴湾の対岸に位置するね、この白杉地区というね、はいはい、農家の方がですね、この和田地区内に所有する田畑をね、耕作する際には天馬線でね、小作にね来ていた、はい、なんてことを聞いております。はい、で昔は山追いのね、草ぼうぼうの一本道で、はい、人一人が通れるほどの道、田辺藩の時代にはね、はい、吉原ってところからね、ほら、はい、海伝いに余るへ出る大きな道で、はい、舞鶴鎮守が設置されてから、うん、山を切り開いてね、軍用施設の拡張に伴ってね、はい、この軍用トラックが行き来したなんてことを聞いてます。でね、なんと昭和17年頃にはですね、村の半分がね、軍の施設拡張のために買収されてね、村が激変したなんてことも聞いてるんですよ。
ですね、
はい、この和田にね、何、はい、とも言えない、現代では考えられないね、寂しい民話が残ってるんです。
そうなんですね。
はい、これが今日のお話なんですよ。
そうなんですね、はい、寂しい民話、ね、それでは早速聞いてみたいと思います。
はい、
はい、では
どうぞ。昔々、舞鶴市和田の村に、海向かいの遠くの村からある娘が嫁入りしてきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
遠い村からよう来てくれた。さあこの村で一緒に暮らそうな。おとんもおかんも村のもんも嫁さんが来てくれたってみんなで喜んでくれとるで。
娘はこうして温かく迎えられました。 しかし遠い村からやってきた娘の知り合いはこの和田の村には一人もいません。寂しいと思いながらも娘は家のことも畑仕事も一生懸命に頑張りました。やがて赤ん坊を一人授かり、ますます忙しく暮らしていました。
父さん母さんはどうしとってやろか、村のみんなは元気やろか。
娘はことあるごとに里を恋しく思い、海辺に立っては海向こうの両親に会いたいと思いました。
この海を渡ることができたら家に戻って父さん母さんに会えるのに。
日ごとに募る実家への思い、寂しげな表情で毎日海辺に立つ妻の姿に夫は心配でなりません。
毎日海ばっかり見て一体どうしたんや、なんか辛いことでもあるんか。
ううん、なんでもない、海が綺麗やから見とるだけ。
娘はまさか海の向こうの実家が恋しいとは夫に言えないのでした。そうして季節は巡り、ある冬の朝、数日前から降り続いた雪が辺りの野山を真っ白く包み、海向こうの景色が遠くにくっきりと見えました。
ああこの海さえなかったらええのに、そうしたらあっちへ行けるのに。
思うと同時に娘は海にその足を踏み出していました。すると何ということでしょう、不思議なことに海が凍り、その上を歩くことができるではありませんか。
ああこれで家に帰れる。
娘は無我夢中で里を目指して歩きました。しかし凍った海の道は言いようのない冷たさで娘の体を冷やしてきます。
寒い、ほんま日本冷えるわ。里までまだもう少し、もう我慢できへん、誰もおらんでええかな。
娘の体はどんどん冷えて小便がしたくなりました。こればかりはどうしようもありません。ささっと用を済ませるとまた急いで里へと向かいました。雪景色の中、やっとの思いで懐かしい実家にたどり着きました。
父さん母さん、ただいま、開けてください、会いたかった。
両親は娘の姿を見て驚きました。
まあどうしたんや、この寒い中どうやってここまで来たんや。
娘は、嫁ぎ先のみんなはよくしてくれるのだけれど、知らない土地は寂しくて、両親や親しい人たちが恋しくて、会いたくて必死で帰ってきたのだと事情を話しました。両親はそんな娘が愛しくて仕方がありませんでしたが、なんせ昔のこと。
なんてことを、嫁に行ったもんはな、その嫁入り先を一生出たらあかんのや。はよ帰れ、この家に入れるわけにはいかん。家に帰ってちゃんと嫁の務めをさなあかん。お前はもうここの娘やないんやで、嫁いだ先の嫁さんなんや。
そのように厳しく娘に言いました。娘は両親の本心を知る由もなく、ただ冷たい態度に辛く悲しく泣きながら元来た凍った海の道を引き返していきました。半分ほど戻ったところで、凍っているはずの海の道に氷が溶けた穴があり、なんと娘はその穴に落ちて死んでしまいました。それは娘が実家に向かう途中で小便をして氷が溶けてできた穴でした。娘が亡くなってから和田に残された赤ん坊は毎日毎日火がついたように泣き続けたそうです。そんなことがあったせいか、そぼ降る雨の日やあられの降る日には近くの音栗のあたりで今でも赤ん坊の泣き声が聞こえるそうです。そして和田の村では海の向かい側から嫁をもらうことをためらうようになったといいます。 和田の対岸ということは葵や吉田なんでしょうか。
ねえ柴田さん、
ねえ、なんとも悲しいお話でしたよね。
ちょっと悲しいですね。
はい、で海向かいにあるね実家小一さんにね、はい、凍った海を渡って落ちて死ぬ、はい、なんとね渡る海に伝わる伝説はね、はい、どうもこの昔のお嫁さんの辛い生活のね、はい、歴史を物語ったというものでしたよね。で昔はね、はい、お嫁さんをもらうことを手間をもらう、労働力をねもらうというらしくて、丹後地方にはねこういった言い方が多いっていうふうに聞いております。はい、で辛さをね耐えかねたお嫁さんがね、はい、血の身ごもうある身を忘れてね実家小石さんにね海を渡ろうとした、はい、こういった心情わからないでもないですよね。
でもなんか本当に悲しいですね。
ねえ、またね帰ってきた娘にね、はい、厳しく叱りつけた両親もね本心は辛かったでしょうね。
きっとそうだと思います、
ね、で一説によるとね、はい、この赤ん坊の泣き声はカモメのね寂しそうに泣くねこれに似ているなんてことを聞いています。はい、でカモメはね、はい、ほら一夫一妻制でね1回にね 2回、はい、2個から3個の卵を産む、はい、そしてオスとメスがね、
はい、
うん、2、3時間おきに卵を抱えてね、そして温めてヒナの養育をする、
はい、
こんなことを聞いてるんですよ、うん、ひょっとしたらね今日のような伝説は、はい、このカモメのようなね事実を例えてその土地の人々がね創作したではないか、はい、なんてことを考えています。
そうですね、
はい、ひょっとしたらね先祖がねより良い暮らしを願ってね、はい、こういった物語を作ってね、はい、民話として残したのかも分かりませんよね。
そうですね、もう本当になんかもう赤ちゃんの泣き声があずっと残ってしまいそうな ね
今日はねちょっと寂しい ね悲しいお話でしたけどもね、はい、
はい、ね、もうあっという間に実は柴田さん今日私初めてラジオ劇参加させていただきました。
そうでしたよね、はい、
はい、いつもねマイズルウォーカーでねラジオ劇もう本当に皆さんお上手に頑張ってくださっています。
はい、
はい、で今日もあっという間にお別れの時間となりました。またね次回のお楽しみお話も楽しみにしたいと思います。
はい、お待ちくださいね。はい、
でこの番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、マイズルで創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたしましたね。柴田さん、はい、今日はちょっと悲しいお話でしたが、
そうでしたよね、
はいはい、またね次回も楽しみに皆さんお待ちいただきたいと思います。
はい、
はい、それでは柴田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。